私たちの信仰者としての歩みには信仰の私たちの信仰の歩みは戦いを抜きにありえません。この2017年の歩みにおいても私たちそれぞれにおいてもまた教会においてもさまざまな戦いがあることでしょう。それは私たち個人とすれば私たちの内側から起きてくる罪の思い、また外側からやってくる罪への誘惑、また悪の力、これらと戦い、勝利することなくして信仰者としての歩みを全うすることはできません。このことはいよいよのキリスト者が皆生徒たちも知っていたことであります。ではどうやって私たちはその悪魔との戦い、悪との戦いに勝つことができるのでしょうか。本日の聖書は語っています。10節、エペソ人への手紙の10節ですね。6章10節、最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。この戦いに勝つには強くなければならない。しかしこの強さは自分の力ではない。自分の力や熱心さ、また努力によって手に入れることができる強さではないとあります。ここには主にあってというふうに書いてあります。口語訳では主にあってと書いていますけれども、新共同訳聖書ではここは主により頼みというふうに書いてあります。ただただ主に頼る、主により頼み、そして神様の偉大な力によって強くされるのだと書いています。この信仰者としての戦い、信仰の戦いは自分の力だけで勝つことはできないということを強調しているのです。ですからまず私たちがその上で自分の弱さを知らなければなりません。逆に言えば私たちが戦う相手の力の大きさをよく知らなければなりません。まずちゃんと敵を知らなければならないということです。で、信仰の戦いの本当の敵は、自分たちの弱さということをここで言っているのでないのであります。エペソ人への手紙はその敵は悪魔サタンであるということを言っているのであります。悪魔などというとそれは何か空想、神話の話ではないかと思う人が多いかもしれません。しかし私たちは新聞を開くたび、テレビを見るたびに、悪魔の技としか思えないような出来事が、次々に起きている現実を知らされているのではないでしょうか。各地で争いが起きている、そして衝突が起きている。戦争が良いことだと思っている人はいません。そういうふうに皆が思っている、戦うということは良くない、血が流れるということは良くないということは何気なしに分かっているつもりでありましても、しかし人類の歴史が始まって以来、争い、戦争がなくなった時など一度もないのであります。今でも中東の方、また各地で戦いが続いています。これほど、人の愚かさ、人間の愚かさを示していることは他にないでありましょう。自分の近親者が亡くなるというようなことには心痛めるけれども、戦いがそのようなことを起こすということが分かっていても、その戦いはやまないのである。しかしこれは単に人間の愚かさを示しているだけではなく、いわば悪魔的な力がこの世界を覆っているということをまだ示しているのであります。それはつまり、私たちの心を神様から離れさせようとする力が今もこの世を通して私たちに働いているということを見て取ることができるのです。その力は厳しく私たちの弱いところをついてくるのです。ではこれに対抗するためにはどうすればよいのか。聖書は今日私たちに 神の武具で身を固めなさいと、そう教えています。神の武具を身につけなければ、まあ、つまり生身の私たちではとても勝てない、この力に勝てないというのであります。このエペソ人への手紙を書いたパウロは20節で、まあ、飛びますけれども20節で、私はこの福音のための施設である、つまりこれ福音のための使者である、そして鎖につながれていると語っています。これはしもべとしてつながれている鎖というふうな見方もあるんですけども、実際にもう牢に入れられているということも、考えうるのであります。この時、まあ、牢屋の中にいた彼の身の上の苦しみと、まあ、困難がこの時にももう覆いかぶさっていたのであります。で彼はつまりこの、まあ、捕らえられている状況の中で、まあ、自分の弱さというものを知らされていたのではないかと思います。自分の力ではもう信仰を保つことができない、まあ、そんな危うささえも感じていたのかもしれません。あらゆる脅威、困難、苦しさ、もう命がなくなってしまうんじゃないかと思うような絶望的な状況の中で、自分の弱さということを知っていた、もう神様を忘れそうになってしまう、神様なんていないんじゃないかと思ってしまうような、そのような自分の弱さとこう向き合っている。そこで彼はその20節の最後のところでですね、自分のために祈ってほしいということを願っているので、私のために祈ってくださいということをこの読み手に訴えています。つまりそれほど弱くなっている、まあ、その実感がある中でパウロは自分自身、まあ、神の武具を身につけなければやられてしまうということを分かっていたので、まあ、そのことをよく知っていたのだと思います。ではこの神の武具とは何なのか、14節18節を今続けてお読みいたします。すなわち立って真理の帯を腰に締め、正義の胸当てを胸につけ、平和の福音の備えを足に履き、その上に信仰の盾を手に取りなさい。それをもって悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。また救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。絶えず祈りと願いをし、どんな時でも御霊によって祈り、そのために目を覚まして産むことがなく、すべての生徒のために祈り続けなさい。でこの、まあ、パウロは今自分は捕らえられているという状況にあります。でそこではもう世界最強のローマ兵を前にしているのであります。屈強なローマ兵の姿を毎日見ておりますので、このイメージ、そのイメージがあってこのようなことを記したんだと思います。胸当てであったり、まあ、帯を締め、まして盾を取って兜をかぶってというのは、このローマ兵からこのイメージが与えられているんです。で今この、まあ、一つ一つ、まあ、これ胸当ては何なのかということ、盾は何なのかということに思い巡らす意図もありませんけれども、まあ、注目すべきことはここで挙げられている武具には、まあ、攻撃用のものが、まあ、ほとんどないということであります。弓であったり矢、長い槍、そういうものはここでは挙げられていないのです。でここに、まあ、剣というのが一つありますけれども、これも短い剣のことを指しています。まあ、攻撃するためではなくて、まあ、これは、まあ、自己防衛、本当に守るための剣として書かれています。つまりこの神の武具というのは、まあ、サタンをこう攻撃するためのものではなく、すべてその攻撃から身を守るためのものだということなのであります。本日の聖書箇所では真理、正義、平和の福音、まあ、信仰、救い、それらで身を覆えというふうに言っているのであります。私たちは日々の歩みの中でキリストの真理を明かしし、まあ、正義に生き、平和の福音を告げるものとして整えられなければなりません。でそして信仰を持って救いの確信に立っていかなければ、悪の力、悪魔の策略に対抗することはできないのであります。でしたらどのようにしてそれらの日々の歩みを整えることができるのか、それは、まあ、ここの聖書箇所で言うのならば18節のところですね、あ、すみません、17節のところです。 第一に何が必要なのか、御霊の剣、すなわち神の言葉を取ると書かれているこのところであります。まあ、これは神の言葉である、まあ、御言葉、まあ、聖書を読み、神の言葉である説教に聞き従っていくということであります。でこの当時の人々にも語られたこの手紙、まあ、神の言葉を取りなさい、つまり聖書に聞きなさい、神の言葉を受けなさいというふうに言われていましたけれども、取るというふうに書かれていますけれども、この当時の人々は聖書を自分の手に取ってこう読むということはできませんでした。まあ、写本しかありませんでしたから、聖書というのは私たちが考えるよりずっと高価なものであり、個人で持てるようなものではありませんでした。まあ、そのような状況であって、神の言葉を取るとは、まあ、どういうことだったのかと申し上げますと、それは、まあ、礼拝の中で聞いた聖書の言葉を、まあ、覚えるということだったので、まあ、覚えなければ貯めることできない、手元に置くことができないですから、覚えなければならない。で、覚えてしまえばいつでも聖書の言葉と共にいることができるからです。しかし私たちはもういつでも今聖書を手にすることができますから、昔のようにこう必ず覚えるということは必要でないかもしれませんけれども、その時その時、まあ、私たちの何かが起きた時、まあ、その時に適切な神の言葉を思い起こすことができるほどに神の言葉に触れているかということ、ここが今の状況、まあ、私たちが簡単に聖書を手に取ることができるようになったあまりに、私たちのうちに言葉を貯めるということがとても弱くなってしまっているのではないかと思うことがあるので、御言葉に聞く、毎週御言葉が語られているということがありますけれども、それを本当に心に留めるということです。その言葉に触れながら生きるということが大切なものであります。このことを抜きに、私たちがまずこの神の部分、それぞれ言われている真理であったり平和の福音であったりをこう身につけるということは、この御言葉に触れていることということがなければどれも身につかない。ここに書かれている第二のこと、それは祈ることが最後のところで、絶えず祈ること、祈りと願いを捧げることということが書いてあります。第二に大切なことは祈ることのことであります。祈りは、まあ、自分のためにこう祈るということもありますけれども、自分のためだけになされるものではありません。ここでは、まあ、全ての生徒のためにというふうにあります。つまり、まあ、取りなしの祈りが捧げなければ、なされなければならないということであります。自分も祈ります。しかしまた祈られるということです。そういう祈りの交わりの中に生きること、そうでなければ信仰の歩みを全うすることができないと言っても過言ではないと思います。自分のためだけに神様に自分と私との関係を祈るだけということで終わってしまっては、本当の祈りの姿ではない。誰かのために祈り、そしてまた自分が祈られるということがなければならない。私たちの信仰の歩みというのは、ただ一人ぼっちで神の国、終わりの日に向かって歩んでいるのではないのであります。私たちの信仰の歩みは、まあ、教会という、まあ、この神の民の一人として、大勢の信仰の友と、また家族、まあ、兄弟姉妹と共に歩んでいるのであります。で、このことを、まあ、忘れてはならないのであります。孤独な信仰者、一人になっている信仰者というのは、これサタンの格好の餌食となってしまいます。パウロはこのことをよく知っていました。だから彼はここでも、自分自身は神の武具を、もう真理を持って、平和の福音を持って、もう悪魔と対抗しているかもしれない、そういうふうにしっかりとしたものを持っていると思ってたかもしれません。それでもパウロは孤独にならないように、だから彼はここでも、私のために祈ってくださいと、この祈りの交わりを形成しようとしていこうとしているので、私のためにも祈ってくださいと語っています。私たちは私のために祈ってくださいと言える交わりの中に今生かされているのでありますし、実際に祈りを持って支え合うという交わりをいよいよ確かなものに作り上げていかなければならないのです。 木曜日に開かれている行動祈祷会において今は12、3名ぐらいの方が出席されていますけれども、そこで、まあ、主に対する鳥なしの祈りが捧げられている教会になります。で、私の願いはですね、そこでさらに豊かに具体的な信仰の戦いの中にある一人一人のために祈りを捧げたいということなのであります。そこで具体的なこと、まあ、個人的なことが祈れないという形になっているのならば、この孤独祈祷会に変化があっても良いと思います。まあ、その前には本当は私たち一人一人が自分たちの個人的なことを神様に祈れているかということもあります。本当にそして弱さを共有しているかということもあると思います。でも本当に具体的な祈りがどんどん捧げられていくようになっていくべきだというふうに思うので、何度も申し上げますけれども、私たちはたった一人で神の国への道を歩んでいるのではないのです。教会という神の国への旅人の集団、右を見ても左を見ても前を見ても後ろを見ても共に歩んでいるものに囲まれているのです。そこには足の弱い人もいれば幼子もいます。その旅人の集団は疲れ切った人をその場に残してさっさと行ってしまうようなことなどは決してないのであります。疲れた者は休ませ、まあ、いたわり、時に車に乗せ、共に旅を続けていくのです。御言葉と祈りと強く強調して今日のところは書いてあります。でここに悪魔の策略に打ち勝つ道があります。これによってしか私たちは神様の偉大な力によって強くなることはできないのです。この御言葉と祈りを増し加えていくために、一番私たちがまず求めなければいけないのが、それが聖霊なる神様なので、この御言葉と祈りとあるところ、まあ、よくよく見ますと17節、まあ、御霊の剣というふうに言われています。でこの御霊とは聖霊なる神様に他なりません。18節でもどんな時でも御霊によって祈ると語られています。これ聖霊なる神様が私たちのうちで誠の祈りの言葉というのを与えてくださり、それを私たちの口に出して、まあ、そういう言葉にしてくださるのです。聖霊なる神様が私たちを、まあ、御言葉に触れさせるということ、これ私たちが御言葉を受ける時にも聖霊なる神様は私たちが御言葉に触れさせる、またその御言葉を、まあ、理解できるように、まあ、受け止めることができるように耳と心を開いてくださるのも聖霊なる神様、そしてその言葉が私たちの内から、まあ、一時も離れることがないように心に書き記してくださるのも、これも聖霊なる神様の働きなので、ただ聞いて頭で理解してと言ったらどっかで忘れてしまうかもしれない。心に書き記すことができるのは聖霊なる神様だけだと、まあ、聖書の他の箇所で書いてある。そしてさらに言えば、その心に記された御言葉を必要な時に私たちに思い起こさせてくださるのが聖霊なる神様なので、神の武具のすべてを与えてくださる方、そしてその取り扱いと使用方法を知っておられる方、その神の武具の使い方を熟練させてくださる方、それが私たちに最も近くいてくださる聖霊なる神様なのであります。ですから、この聖霊なる神様を求めなければならない。この聖霊なる神様の力によって私たちが強くされる。それは、ただ一人一人が強くなるということでもあるんですけれども、この力によって強くされるとき、一人一人がただ強くなるということではありません。御霊によって御言葉を得て、まあ、そして御霊によって祈るとき、神の民として、まあ、つまりこの神戸信愛教会全体が強くなっていくのであります。で、さらに広く言えば、私たちの属する、まあ、西部連合長老会、全国連合長老会、そして日本キリスト教団、日本に建てられている全ての教会、世界に散らばる全てのキリストの体が強められていくのであります。私たち一人一人から始まります。聖霊なる神様によって御言葉を受け祈るということは、それほどまでに力あることなのであります。私たち個人が強められるだけでなく、全てのキリストの体が強められていきます。 しかし、ね、この信仰の戦い、まあ、祈り、御言葉を聞くということを今聞きましたけれども、私たちは信仰の戦いが厳しくなるとき、苦難、苦しみ、まあ、病、老いということがどんどん重なっていくと、御言葉が聞けなくなってくる。そして祈りの言葉さえ口に出せなくなるときがあることを知っています。しかし、私たちのうちにいてくださる聖霊なる神様は、そのことをすべて知ってくださっていますし、まあ、そのことをうちですべて共に感じてくださっています。そしてさらにその上で父なる神様に取りなしてくださっています。またその取りなしを聞き、イエス様が父なる神様の隣でそのことを父に伝えてくださっています。まあ、それほどまでの熱い取りなしの祈りのうちにある私たちなのであります。私たちが苦しいとき、もう祈れなくなるとき、御言葉も聞けなくなるとき、それでも、まあ、離れずにいてくださって、感じてくださって、今も父に代わりに祈ってくださっている方がいる、まあ、そういう取りなし、熱い取りなしのうちにあるんですけれども、さらにイエス様はそれであってもそれのままでいいというふうに言ってないのであります。私たちが互いに祈り合うことというのを求めておられます。そのためにですね、この教会という群れを、神の家族を、兄弟姉妹を私たちに与えてくださっているのです。祈りの言葉が出てこないような困難な時、私が祈れなくても私に代わって父に祈ってくれる、そういう兄弟姉妹がおり、そして友が、まあ、この群れにいるのであります。しかしだからこそ、まあ、そのためには弱さや困難、苦しい現実を兄弟姉妹に私たちが伝えなければならないのであります。私のためにも祈ってほしいと、そうパウロが求めたことが今日書いています。で、私の、まあ、愛する神様が私たちに今日勧めておられます。私のために祈ってほしいと告げなさいということです。愛する兄弟姉妹方、御言葉と祈り、それは一見何の力にもならないように見えます。で、この神の部分は、この世の悪の力に対して書かれている神の部分は、この世の悪の力に対して何の対抗する力も持たないように見えるかもしれません。これ神の部分どころか、まるで裸同然のように見えるかもしれません。確かにそれは強力な部分ではないかもしれない。しかし愛する兄弟姉妹方、これに勝る部分を私は知りません。私たちの戦いは目に見えない敵との戦いなのです。不信仰、迷い、疑い、無関心、絶望、不安、利己心、その背後にはサタンが働いているのです。そしてそれと戦う部分は見える部分ではない、祈りと御言葉でしかないのであります。ダビデがゴリアテと戦った、あの有名な話があります。ダビデは言います。サメル記上の17章45節です。お聞きください。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私は万軍の主の名、すなわちお前が挑んだイスラエルの軍の神の名によってお前に立ち向かう。49節、ダビデは手を袋に入れて、その中から一つの石を取り、石を投げて、石投げで投げて、ペリシテ人の額を打ったので、石はその額に突き入り、うつむきに地に倒れた。これはですね、私たちの信仰の戦いをよく言い表している箇所であります。ダビデは剣も槍も盾も兜もなかったのであります。ダビデの手には杖と石投げの紐しかありませんでした。一方ゴリアテは背丈も高く、兜もかぶり、鎧を身につけ、足にはすね当て、肩には投げ槍を背負っていました。どう見てもダビデはゴリアテの敵ではありませんでした。しかし戦いは一瞬にしてダビデの勝利となりました。それはダビデが強かったからではありません。ダビデが主以外により頼まなかったために、この戦いが主の戦いとなったからです。ダビデの戦いにしなかった、違います。主の皆に戦って、主が戦ってください。これ主の戦いにしたと。ダビデは神様の偉大な力によって強くされたのです。このダビデの姿は私たちの戦いの姿でもあるでしょう。もしダビデがゴリアテの武具に目がくらみ、自分もまたそれと同じような武具を取らなければ勝てない、 それらに身を包んだのならば、まあ、ゴリアテと同じ武具を持って同じレベルで戦おうとしたのならば、きっとダビデは勝たなかったでしょう。しかしダビデは全く別の戦い方をしたのです。これは主の戦いだ。主が戦ってください。自分は主の戦いの道具となる。そこにダビデの勝利の秘密がありました。私たちもそうなのです。神様が私たちを用いて、一切の悪しき力と戦おうとされているのです。そうであるのならば、負けるはずのない戦いなのです。私たちの信仰の戦いは、聖霊なる神様により頼んで、まあ、御言葉と祈りの中で生きるのならば、決して負けることがないのであります。罪も死も、絶望もですね、強大な敵であった罪も死も絶望も、すでに主イエスキリストによって破れ去っています。その偉大な力が私たちを包み、今も私たちを強くしてくださっています。このキリストと共に、キリストの勝利に預かり、キリストの平安の中を歩む歩みであるように祈りを合わせたいと思います。お祈りいたします。天におられます、父なる神様。私たちが弱くあり、何もあなたに語ることもできず、何もあなたの言葉を聞くこともできず、あなたから与えられている恵みも恵みとして受け取ることができないような、そのような時にあっても、そのような無関心冷え切った心であった時も、聖霊なる御神様が私たちのうちにいてくださって、私たちを温めてください。私たちのことを父に祈ってください。また主イエスキリストにそれを伝えてください。また取りなし祈ってくださっていますことを心から感謝いたします。主よ、私たちがこの世を歩むために、この世との戦いのために、あなたが必要なものを備えていてくださっています。御言葉の剣、御霊の剣を持って、また祈りなさいと強く進めてくださっていますことを感謝いたします。主はあなたの御言葉を聞き、あなたにある勝利、あなたにある勝利を確信し、またあなたのことを賛美し、そして群れとして互いに祈り合うことが進んでいきますように、祈り、そしてまた祈られることを私たちが味わうことができますように、誠にその祈りを聞き上げてくださって、あなたの偉大な力を私たちが目にすることができますように、ダビデがゴリアテに勝ったように、これが私たちの歩みが全て主の戦いとなり、またそれが主の栄光のためになるように、主を、私たちが全てをあなたにより頼むことができますように、ただあなたを信頼し、あなたにお預けする勇気を与えてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって毎日捧げいたします。アーメン。